どうもこんにちは、G です。
斉藤です。
今回の音声では、人生を幸せにするシンプルな方法についてお話したいと思います。
はい。
基本的に人間の求めているものっていうのは、そのお金であったり、人間関係であったり、待遇であったり、人からの評価であったり、いろいろあるわけですけれど、そういうものを突き詰めていくと、一番の大目的は幸せになりたい、幸せを感じたいってことなんですよね。で、だから人は幸せになりたくて、生きてるともう断言してもいいと思うんですよ。ところが、じゃあ、幸せになる方法ってみんなよく分かってないんですよ。そのなぜ分からないかというと、幸せっていうのはそもそも何なのかっていうことが多分定義できてない。本人が理解してないからなんですね。分からないものは絶対手に入らないんですよ。っていうのが手に入ったとしても、自分が分かんないからそれを捨てちゃったり、手に入ったっていうことに自分自身気づかなかったりするんですね。だから何かを求める際とか何かを達成したい際っていうのは、その目的がどんなものかっていうのを自分の中でしっかり定義して理解するっていうことがまず大事なんです。それが大前提にあるんですけど、じゃあ今回の幸せな状態っていうのは何かっていうことなんですね。これは、楽をするとか、苦痛から解放されるとか、悩みがなくなるとか、そういうことじゃなくて、それよりももっと先の、その状態、いろんな状態も含めて、本人が楽しいと思えること、楽しめることだと私は思うんですよ。つまり、スポーツが趣味の人とか、例えば筋トレが趣味の人とかって、すっごい筋肉痛になるまで自分を追い込んだりするから、追い込んだ次の日はもう、下り階段歩けないとか言うんですよね。もう痛みがすごいと。だけど本人はそれをすごい楽しんでるし、幸せだと思ってるんですよ。それは、筋トレが、好きだから、楽しいから、それを幸せだと感じれるわけですよね。でも筋トレが好きじゃない。そうやって筋肉痛が自分の筋肉肥大に貢献してるって思わない人にしたら、歩けないほどの痛みっていうのはもう苦痛でしかないわけじゃないですか。
そうですね。
で、これは山登りだろうが、普通、例えば料理とか、趣味的なもの何でもそうなんですけど、すべてが何のトラブルもない心地よく進むだけの行為ってあんまりないと思うんですよ。それこそゲームですら、めんどくさいレベル上げだったり、負けて悔しい思いだったり、そういうネガティブなものっていうのはあるわけじゃないですか。だから、そのネガティブなものがない状態が幸せだと勘違いすると、じゃあもう負けるゲームすら苦痛になってくるんですよね。でも、それ自体が好きな人にしてみれば、負けてる状態も、じゃあ次はどうやってこの状況をひっくり返そうっていう楽しみに変わるわけですよ。つまり大事なのは、それ自体を自分が楽しめるか楽しめないかっていうことなんですね。で、楽しめることであれば、そういったネガティブな、痛いとか苦しいとか負けたとか失敗したとかがあっても、それすらも楽しめるわけですよね。じゃあ今度、楽しめるとはどういうことなのか、っていうのを考えないといけないわけです。で、楽しめるっていうのはどういうことかっていうと、これは脳の働き的に、解釈すると、その対象に興味を持てるってことなんですね。
興味。
興味があることっていうのは、それについて何かものを知ったり、調べたり、実際に体験したりすると、脳はそれを楽しいと、いうふうに感じれる働きがあるんですよ。だから、自分が興味あることだと、言ったら興味ある話はずっとその話ができるし、興味ある場所に行こうと思ったら、早起きだってできちゃうわけじゃないですか。つまり、興味があることがあれば、人間はそれを、楽しいと思える。で、楽しいと思えれば幸せになれるっていうことなんですよ。つまり、その論法でいくと、世の中の、すべて、毎日起きうる自分の人生のすべてに興味を持つことができれば、自分の人生はすべて楽しいことに変わるんですね。でも、 多くの人は、いちいちそういうことに興味持ってないんですよ。うん、で、なんとなく、惰性や感情や肉体の、あのシグナルで生きているから、なかなか興味があることっていうのが少なくて、で、幸せも低いんですね。
うん。
うん、だから、幸せになりたければ、人生を楽しもうと。うん、人生を楽しむためには、いろんなことに興味を持ちなさいっていうことなんですよ。うん、例えば、同じ仕事をしていても、どんどん詳しくなっていく人、どんどん上手くなっていく人もいれば、ずっとやってるはずなのに何も変わらない人っていますよね。
はい。
これやっぱり自分のやってることに対する興味の深さだと思うんですよ。うん。興味があるから、何をどうしたらどのようになるっていう因果関係も分かっていくし、じゃあそれをどのようにしたら効率化できるかとか、どのようにしたらもっと良くなるかっていうふうに頭が回っていくんで、うん、それをどんどん自分の中で、いいサイクルとして回すので、うまくなっていくし、で、うまくなっていけば評価されるし、うん、まあ、収入とかも上がっていくわけですよね。
なるほど。
うん、これがいいサイクルです。うん、だけど、なんかお金をもらうためだけに働いてるみたいな考え方で、ただ惰性で言われたことだけを、うん、大して興味もなく、必要最低限の力でやってると、当然自分が一番時間をかけている日常が面白くないわけですから、人生は楽しくなるわけがないんですよ。で、そういう人たちがこう、その両者を比べると、例えば5年、10年仕事をしたときに、まあ、仕事だけじゃなくてもそうですよ、料理とかでもそうですけど、やったときに、すごいベテランみたいにうまくなってる人もいれば、何もうまくなってない人もいますよね。これってやっぱり、その自分のやってる行為に対する、まあ、興味の度合いだと思うんですよ。うん。まあ、例えば、家庭の主婦っていうのは毎日ご飯を作ってくれる人が多くて、うん。それはそれですごく尊いことなんですけど、じゃあ、ね、主婦歴20年の人と、ね、ちゃんとしたお店で、うん、コックとして働いてる人の20年、うん。まあ、密度は違うとはいえ、同じ料理を20年やったからといって、じゃあ、ね、主婦がシェフに並べるかっていうと、そんなことはないですよね。うん。まあ、20年のシェフどころか、あれですよね。うん。5年ぐらいやってるシェフの方が、ものを知ってたりとか、うん。料理がうまかったりしますよね。うん。じゃあ、主婦20年の歴史は何なの？っていうふうになると、まあ、多分これは目的が違うということもあるんですけど、うん。料理を作るっていうことにどれだけコミットしてるかっていうことですよね。うん。そういう意味で言うと、やっぱりコミットし続けた人っていうのは、うん。そこから学ぶこととかが多いから、その分自分もどんどん高まっていくんですよ。うん。で、高まっていくと、新しい世界が見えていくから、面白くなって、もっとコミットできるんですよね。うん。だから自分の今やってること、日常的なことに本気で取り組めてない、うん。そこにコミットできてない人っていうのは、やっぱり何やっても面白くないはずなんですよ。で、面白くなかったら幸せでもないんですよね。うん。で、こういうのはもうすべての例がそうで、例えば、食事なんかもみんな大体1日2、3回してるじゃないですか。なら、同じ年なら食事回数っていうのはほぼ一緒のはずなんですよね。なのに、同じ年でもめちゃくちゃグルメでいろんなお店知ってて、いろんな料理知ってる人もいれば、なんか、店に行くたびに、なんか、ポテトフライとハンバーガーと唐揚げしか頼まないような人っていますよね。うん。ね、で、一方は、なんか季節の、食材とか知ってて、産地とかも知ってて、うん。美味しいものを美味しい時に美味しく食べれる世界を知ってると。うん。これもやっぱり、うん。その、食事するっていうことに対する興味の深さが影響してるんですよね。うん。だから、今日も私、飯食っててって言葉汚いですね。ご飯食べてて、隣の席のおっさんが、ずっと携帯いじりながらご飯食べてたんですよ。で、これは絶対、美味しくもないだろうし、何食べたかっていうのが脳に入ってこないんでね。もう言ったら餌食べてるのと一緒なんですよ。だけど、私は絶対食事するときは、食事は来るまではスマホとかいじってても、食事が来たらスマホを絶対置いて、料理に集中するようにしてるんですよ。そうすると、まあ、味とか盛り付けとか、で、中に使われている具材、食材、 とかがいろいろ分かってきてですね、で、そうするといろいろ気づくこともあるし、なぜ美味しいのか、なぜ美味しくないのか、もっとどうしたら美味しくなるのかとか、そういうことがいろいろ分かるわけですよ。で、そういうのを、まあね、1日3回ずっと繰り返してるから、やっぱり、そういうスマホ見ながら食事してる人とは差がついていくんですよね。じゃあ、美味しいもの食べ行こうぜってなった時に、美味しいものって言って、ね、ジャンクなフードを言う人よりかは、まあ、もうちょっといい店に連れて行けるわけですよね。こういうふう、これも結局、その自分のやってる行為に対して、どれだけ真剣に、興味、好奇心を持ってやってるかっていう、それだけの違いなんですよね。で、それをやってるから、その食事自体がすごく楽しいし、で、ね、食事が楽しくなれば、1日3回食事するわけですから、1日のほとんどが楽しいわけですよ。そしたら人生楽しいんですよね。ね、食事が楽しい、お風呂が楽しい、仕事が楽しい、行き帰りにいろいろ見るものが楽しい、人とお話しするのが楽しい。ね、これ、この生活、ね、幸せな人生じゃないですか。こういうふうになれば、普通、簡単に幸せになれるんですよ。だけどなんかね、いちいち今目の前にあることに真剣に取り組まずに、心だけ全然別のとこへ飛ばして、何か自分を幸せにしてくれる青い鳥があるんじゃないか。宝くじで1億当たれば幸せになれるんじゃないかとか。そんな夢ばっか見てても、やっぱり幸せにはなれないんですよね。で、目の前のことをしっかり見てないから、将来が不安だ。あの人は俺のことを嫌ってるに違いないみたいな、そういう妄想でまた自分を苦しめてしまうわけです。今目の前の自分のやってることをね、世の中、自分が直接変えれることと変えれないことがあるわけですから、自分が直接変えれることだけ取り組めばいいんですよね。地震が起きるのを人間って防ぐことができないのと一緒で、自分が手を伸ばしてどうにもできないこと、つまり他人の気持ちとか、未来のこととか、そんなことに意識を飛ばすのはただの無駄遣いなんですよね、リソースの。だからそんなものは全部ほっとけばいいんです。だけど、今自分が手の届く範囲、つまり自分の日常の普段の行為をしっかりと楽しむと。で、そのために、好奇心を持つ、興味を持つ。そういうことができれば、まあ、幸せになれるわけです。で、結局人間って、自分の幸せっていうのは自分で定義するしかないんですね。他人が、例えば、いや、あなた幸せだよっていくら言ったところで、本人が幸せって感じてなかったら、まあ幸せじゃないですよね。よく言われるんですけど、今の日本に生まれただけでもう、ものすごく幸せじゃないかと。過去の歴史を遡ってみても、今の日本ぐらい、恵まれてて住みやすくてチャンスもある時代ってあんまないですよね。時代と国っていうのは。じゃあ今日本に生まれただけであなたは幸せでしょって言われたところで、やっぱり今苦しんでる人とか、今不満に思ってる人は、いやいやそんなん言ったって俺は幸せじゃねえよって感じると思うんですよ。つまり幸せっていうのは本人がそう感じるか感じないか、ただそれだけなんですよね。すごくしんどい仕事。まあ、傍から見てしんどい仕事をしてる人でも、本人が、いや、これはやりがいもあるし、価値もあることだっていう思えば幸せになるわけですし、どれだけしっかり給料とかがたくさん払われていても、本人が嫌だ嫌だって思えば、どんどんブラックになるわけですよね。だから、自分自身が、自分自身の人生とか、やってることとかを、楽しい幸せだっていうふうに、感じられるか感じられないか、ここにしか幸せっていうのはないわけです。幸せは外に探しに行っても無駄なんですよね、だから。自分の中をひたすら掘らないといけない作業なんですよ。で、その自分の中、つまり脳を幸せにするためには、今日ずっと話した、すべてのことに好奇心、興味を持って、それに取り組むっていう、ただそれだけなんです。そうすると、まあ、好奇心を持って、やったことっていうのはすごく楽しく感じれるように脳はできているので、脳っていうのは何かを知るだけで楽しくなったりしますよね。そういうのも、興味のないことを知っても楽しくないんですよ。興味があることを知るから楽しいんですよね。 例えばですけど、なんだろうな、興味がないこと。うん、まあ、これを聞いてくれてる方とかって、もうみんないろんなことに興味あると思うんですけど、なんだろうな、なんか全然見たこともない虫の生態とか聞かされても、ふーんで終わっちゃいますよね。うん、多分それ興味がないからなんですよね。うん、だけど、なんか、ライフハック的なとか、仕事に役立つネタとか、もしくはなんか面白ネタとか聞かされると、へえ、面白って思いますよね。これがもうまさにその脳の働きで、全く自分には関係ない情報であっても、面白って言うんですよね。情報が面白いって、ある意味ちょっと不思議な反応じゃないですか。だけど、やっぱそういうふうに脳はできてるんですよ。何か興味のあることを知ると面白いっていうふうにできてるんですね。それはまあ本能みたいなもんで、そういったものをインプットできる種族の方が生き残っていけるからそうできてるわけなんですけど、今の人間はまあそれが、だいぶ薄まってるんですよね。だからそれをちゃんと取り戻して、毎日を好奇心を持って、興味を持って生きると、まあシンプルに幸せになれるっていうお話でした。はい。じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。